特集、市民の目線で市民に寄り添う伴走者、市民貢献人。出雲市では平成25年度から市民貢献人養成研修をスタート。今年度新たに2人の市民貢献人が誕生し、現在3人が活動中です。その皆さんに市民貢献人への一歩を踏み出したきっかけや活動を通して感じたことなどお話を伺いました。小添隆さん、平成25年度研修生、第1期生、令和5年4月から活動。松井幸子さん、令和5年度研修生、第2期生、令和6年11月から活動。中谷昌司さん、令和5年度研修生、第2期生、令和6年10月から活動。あなたやあなたの大切な人の財産や暮らしを守る青年貢献制度。私たちは日々の生活の中でさまざまな判断をしながら過ごしています。しかし金銭の管理や必要な手続きなどの判断を自分一人ですることが難しくなってきたらどうしたらよいのでしょうか。そのような困りごとを抱える方も地域で安心して暮らせるようさまざまなサポートをする制度が青年貢献制度です。青年貢献制度って認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない人について本人に代わって契約手続きや財産管理などを行う青年貢献人等を家庭裁判所が選任します。選任された青年貢献人等はご本人の気持ちを大切にし次のようなサポートを行います。心情面の支援として、入院・施設入所契約などのお手伝い、書類確認と手続きのお手伝い、定期的な訪問や見守り、財産の管理として通帳の保管や支払いのお手伝い、必要のない不利益な契約の取り消し、なお入院入居等の保証人や身元引受人及び入院手術等の同意や介護などはできません。青年貢献制度には法定貢献制度と任意貢献制度の2つの制度があり、すでに判断能力が不十分な人が利用する法定貢献制度は、その判断能力の度合いにより貢献、補佐、補助の3つに分かれます。まだ判断能力が十分あるうちに将来に備えておくのが任意貢献制度です。青年貢献人は誰がなるの？弁護士、司法書士、社会福祉士など法律や福祉の専門家、社会福祉法人や NPO 法人などの法人、親族や一定の研修を修了した市民などがなることができます。本人のためにどのような支援が必要かなど事情に応じて相ふさわしい方を家庭裁判所が選びます。市民貢献人って、専門職や親族が青年貢献人等として行う貢献活動と同様に支援を行います。特に市民貢献人はご本人と同じ地域に住む方が市民の目線でご本人の意思を丁寧に把握し、地域に密着した活動を行うことが期待されています。市民貢献人養成研修を受講したきっかけは、松井 たまたま研修のチラシを見たんです。資格が不要だったので、私でもなれるかもという気持ちで参加しました。ちょうど退職を考えていたタイミングで、これまでにたくさんの人に助けていただいた分、これからは恩返しができたらと思っていました。中谷、病院の相談員として30年勤め、4年前に定年退職しました。午前中だけケアマネの仕事をしていますが、生活のメリハリや支柱となるものがあればと考えていました。かっこよく言えば、社会貢献できればなと。そんな時に研修の案内を見て、前職の経験を生かしながらできるかも、とリラックスした気持ちで応募しました。小添、知人に誘われた落語の寄席で青年貢献制度の話を聞いて、その帰りに、こうしたもんがあるけん受けてみるだわ、と研修を勧められたんです。市職員だったのでそれとなく知っていましたが、当時出雲市で取り組みが始まったばかりで、受講者も少なくて、うまいこと誘導されましたね、笑い。青年貢献制度へのイメージは、松井、ぼんやりとしたイメージはありました。一人暮らしの親戚のお世話を夫がしていて、公証人役場で遺言書を作成するような、いわゆる就活のサポートも、ご本人から助かると感謝の言葉をいただいていたんですが、救世されて、でも死後のことも話し合っていたので、親戚も納得していろいろな手続きを進めることができました。何も決めていなかったら、あたふたしたと思います。皆さんが安心された様子を見て、こういうことが本当に必要なんだと実感する出来事でした。小添、後見人といえば縁故者がすることが多いですし、難しいケースは専門職が担うという形だったので、市民後見人の需要があるのかなと思っていました。実際、研修を終了してもしばらく活動はなくて、そこで社協から日常生活自立支援事業の生活支援員にと声がかかり、利用者を受け持ちました。その経験を経て、昨年初めて市民貢献人として受任することになりました。養成研修で印象に残ったことは、中谷、法律用語が難しかったですね。でも昨年度は30人程度受講していて、和気あいあいとした雰囲気で学ぶことができてよかったです。あと、弁護士や裁判官など、日頃関わらない方の話を聞けて新鮮でした。松井、ご本人が入所されている施設職員の方から市民貢献人をする上で、わからんことは聞いてねと話があり、とても心強く、聞いていいんだと安心しました。中谷、出雲は青年貢献センターもあって、専門職に気軽に聞ける環境にあるので心強いです。市民貢献人として活動してみてどうですか？中谷、ケースを受任して人のお金を預かることに緊張感がありました。そんな経験はしたことがありませんでしたので。松井、私も人の大切な書類を預かるときは、何かあってはいけないととても慎重になりました。中谷、後見人としてどこまですべきか迷うことはあります。まずはコミュニケーションを取るために週1回連絡をしていました。ご本人やご家族との関係性ができるとぐっとやりやすくなりましたね。後見人だと認識してもらえると嬉しかったです。小添、後見人としての仕事は ここまでという線引きがあっても、頼まれると言ってあげようかなとなりますね。笑い。ご本人がどこまで分かっているのか、満足されているのか、意思疎通の難しさは感じています。松井、施設職員の方が日頃の様子を教えてくださり、お菓子をお土産で持っていくととても喜んでいただけました。自分と顔を合わせることを生活の楽しみにしてもらえることが嬉しいですね。後見人の役目は金銭管理がメインなのでしょうが、こういう関係づくりも大切にしていきたいです。中谷、研修でも話のあった同じ市民目線での関わりというところが納得できました。金銭管理だけではなく、心情面の支援が大事だと感じています。被後見人との関わりを通じて感じたことは、松井、障害のある方と関わり、忘れていたことに気づかされました。自分にできることをもっとしていかないと、と考える機会をいただいています。本当にありがたいです。中谷、正直、自分も何があるかわからないんだなと感じました。後見人として冷静に見るところと、感情移入するところと半々です。縁あって出会わせていただいたので、この経験を大切にしていきたいです。小添、受け持ちの方は知的障害と身体障害のある方で、ずっと施設での生活をされています。会いに行ってもどの程度理解されているかなと思っていましたが、会うたびに表情に変化があり、通じているものがあるんだと感じました。施設職員の方は長い間関わり、本人のことがよく分かっておられる。関わり続ける時間が力になるんだと思いました。これからの活動への思い、松井、スタートしたばかりで手探り状態というのが本音です。でも事務的なことはもちろん必要ですが、人と人であることを大切にして、少しでも安心や楽しみを感じてもらえるように寄り添っていきたいです。中谷、ご本人の人生がうまくいくように努めたいです。あの人なら大丈夫と信頼感を持ってもらえる後見人になっていきたいです。小添、一口に成年後見といってもケースバイケース。後見人のあり方を問い続け、その人に合ったその人だけの支援を探していきたいです。特集、市民の目線で市民に寄り添う伴走者、市民後見人。終わり。